開運大繁盛プレゼンテーション。皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東公成です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。今月はこの番組トーストマスターズについてお話をしています。前回の続き気になるんで、早速東さんお願いします。
ありがとうございます。トーストマスターズは自分磨きっていうところもあるって話をしたんですよね。まあ本当に自分の中でコンテストがあったり、それから日本のね、トーストマスターズをまとめる役員っていうところで、まあある意味そこはすごく光が当たるところで、それはそれでまあ自分の中でも、人生の中でこういうことやってきたぞっていうところでね、まあハイライト的なところはあるんですけれども、まあ全員が全員それやるわけじゃないし、それだけがトーストマスターズじゃない。で、やっぱりトーストマスターズで一番大切なのは、一回一回の例会っていうところです、
うん。
今回のトーストマスターシリーズの一番最初にね、トーストマスターって何やってるって話をしたときに、だいたい月に一回か二回ぐらい例会っていうのがあるんですね。一回か二回かっていうのは、どういうことかっていうと、月に二回例会をやるクラブもあれば、月に一回だけっていうクラブもあるんですよ。
うん、
はい。それはもう本当にクラブによっての決めなんですけれども、アメリカとかね、海外行ったら月に4回とか、そういうところもあります。毎週やってるクラブっていうのもあります。それは本当にね、クラブによって決めっていうところであるんですけどね、私が入ってきたクラブっていうのは、自分で作ったクラブも含めて、だいたい月に2回っていうところが多いです。
うんうん、
その中で何をやってるかっていうところでね、これも第1回でお話したところと重複するんですけれども、二時間の中で、準備スピーチっていうね、家で、準備してきて練習したスピーチの披露。
うん。
で、これをね、だいたい二人、三人、多い時は四人あるんですよね。一回七分三十秒以内のスピーチっていうのがだいたいこう三本、四本っていう感じであって、
うん。
それから、即興スピーチですね。うん。山口さんが、ホワイトデーで送りたいものは何ですか？はい、吉田さん、みたいな感じでね。そのお題与えられて、それに対して即興でスピーチを作る。で、そのスピーチも2分30秒以内っていう風な制限があるんです。別にそれ以上喋ってもいいんですけれどもね。はい。そういった即興スピーチのセッション。
はい。なかなかすごいですね。最初のスピーチが7分っていうね、長さも そんなにあるんだと思ったけど、その後
そんなにあるんです。
即興スピーチ、また鍛えられますね。
そう、即興スピーチはね、2分30秒。そんなに、クオリティよりも、パッと言われて、パッと考えて、パッと話すっていうところを求められてるんで、まあ、短いんですよね。
はい。
で、それに対して準備スピーチは、しっかりと準備して、で、あらかじめテーマっていうのが与えられて、そのテーマに従って、どんな内容でもいいんですよ。テーマっていうのは、まあ、スキルみたいなもんですね。例えば、身振り手振りを使ってやってみようっていうテーマがあって、スキルですね。で、それに対して、じゃあ、例えば、コストコに行って3時間並んだ話とか、そういうのやってもいいんですよ。
はい。
そういう身近なテーマの話をやってね。で、そこで、まあ、身振り手振りについて学んだりって、そんなことができるようになっている。で、ちょっと話戻ると、準備スピーチがあって、即興スピーチがあって、まあ、テーブルトピックっていうのが即興スピーチのことなんですけれども、でね、休憩挟んで、まあ、この休憩挟むタイミングってまたクラブによって違うんですけれども、その後にね、英語のクラブだったらエバリエーション、日本語のクラブだったら論評って言われる、スピーチに対しての、さっきのね、準備スピーチに対してのフィードバックっていうセッションがあります。例えば今日、山口さんが、身振りについて学ぶっていう、そういったプロジェクトを選んで、じゃあコストコで3時間並んだっていうスピーチをやったとします。
はい。
7分30秒ね。で、まあ、やって、他の人もその準備スピーチをやって、即興スピーチのね、テーブルトピックセッションがあって、休憩挟んで、エバリエーション、論評のセッションがあるわけです、
うん。
そしてね、山口さんの論評者っていうのがあらかじめ決まってて、で、山口さんの論評者は、山口さんの、コストコで3時間並んだ話っていうのを、身振り手振りがどう使われていたかっていう観点でフィードバックするんですよね。
ああ、なるほど、なるほど、
うんで。ここでね、生きてくるのがトーストマスターズの 私が一番最初にやった自己紹介のボロボロのスピーチ、あのね、ポジティブな前向きのフィードバックをもらったっていうのは、実はね、トーストマスターズの、あの、承認称賛の精神が生きてるんですね。トーストマスターズはレコグニションって言うんですけれども。で、山口さんがやったスピーチに対しての、あの、論評っていうのは、三つ良かったところ。それから一つ、こうやったらもっと良くなるっていう提案。
うん。
これがその3分30秒の論評の中に入ってるんですよ。
へ、はい、
なので、論評者は、もう山口さんのスピーチを一生懸命見て、山口さんのスピーチの中から3つ、ここ良かったなっていうところと、こうすれば山口さんの意図っていうのはもっとうまく出せたんじゃないかっていうのを見つけて、3分30秒以内でフィードバックする。
なんかその論評のやり方も素晴らしいですね。
うん、そうなんですよ、
はい。例えば会社で言うと上司が部下に対してやった方がいいような手法もなんかそこに含まれてますね。
まあ家で、あの家庭で言えばね、親が、あの、息子や娘に対して、このね、論評のフィードバックのフォーマットでやると、まあ、最初にね、良かった点言われると人は心開くじゃないですか。
はい。
そして、あの、こんな風にやるともっといいよっていう風に言われたら、あ、そうかそうかっていう風になるじゃないですか。
うん、うん。
これ逆だったらそうはならないですよね。
はい。
うん。そのね、あの、まあ、論評、エヴァリエーションっていうのが、トーストマスターでは、100年ぐらいやってるんですよね。トーストマスター、1924年の10月に最初の例会やったんですけど、その時からね、この論評っていうのは、エヴァリエーションっていうのはあったっていう記録があるんですよね。100年間論評してる。
そうなんだ、うん。いや、すごいな。なんか、そういう、うん、ちゃんとやっぱり決まったフォーマットというか流れで、
うんうん、
もう、だからそれが効果があるという、実績のもとずっと続いてるわけですもんね。
そうですね。人を育てるっていう意味でね。
うん。
みんなだからこの論評を聞いて育つんじゃないかなと思います。
いやー、本当だ。絶対嬉しいですよ。うん、いいところ行ってもらって。で、さらに良くなるポイントっていうのがいいですね、うん、また。
そうですね、
うん。うん。
でね、このね、論評っていうのが、あの、準備スピーチが3人だったら論評者も3人いて、まあ、それぞれの、あの、フィードバックをするわけですね。みんな同じフォーマットでね。
うん、
まあ、もちろん変えてもいいんですけども、まあ、3ついいところ、それから1つ改善提案っていうのは、基本的な、もういろんな、広く使われ、世界中のトーストマスターで使われてると言っても過言じゃないフォーマットです。
うん、
そして一番最後に、総合論評っていうのがあって、総合論評者っていうね、会全体を見ている人がいるんですよ。で、この総合論評者っていうのが、まず、あの、一人一人の論評者の論評に対してフィードバックします。
へえ。
すごいでしょ。あなたの論評こうやるともっと良くなりますよってフィードバックするんですよ。そして、その定例会全体2時間の定例会に対して、今日はこういうところが良かった。こういうところはこうすればもっと良くなるっていう風な、その例会に対してのフィードバックやるっていう仕組みがあるんですよね。
これすごい、その、三人の論評者も論評することで学びがあるんだろうなと思ったけど、またその総合的にまとめる論評者がいて、フィードバックをしてくれて、ね、わあ、なんかすごいです。お互いがもういろんな面で、本当磨き合いなんですね。
そうです。だからそれによって論評者も気づきを得て、論評のスキルが上がるわけですよ。
いや、すごい。論評のスキルが上がったら、これはさっきおっしゃってたように、家庭でも仕事でもすっごい使えますね。うん、
そうですね、
うん。
で、あの、私ね、BNI っていうところに入ってて、で、まあよくね、BNI の方が、あの、トーストマスター見に来るんですけども、BNI では、ウィークリープレゼンテーションっていうね、まあ、30秒程度の、あの、自分の、あの、やってることについての紹介だったり、メインプレゼンテーションっていう、まあ、それは、あの、チャプターによって違うけどね、5分だったり、7分だったり、10分だったり、多分、チャプターによって長さは違うと思いますけれども、そこに対してのフィードバックっていうのはありますけれども、どうすればもっと良くなるってフィードバックっていうのは、トーストマスターほどじゃないんですよね。だから、BNI の方がトーストマスター見に来ると、これはすごいって言って結構入るんですよね。ここフィードバックがもらえるんだ、いいねって言って入られますね。
確かにやっぱりフィードバックって大切ですよね。
うん。
ああ。ほう。きっとこの番組を聞いている方も、 トーストマスターズ気になるという方が出ているのではないかなと思うので、そういう場合はアッパさんにお問い合わせすればよろしいですか？
あ、そうですね。はい、次回またちょっとね、探し方等も含めてお話できるかなと思います。
わかりました。
はい、
番組概要欄にはその東さんのホームページやノートが載っています。ノートはこの番組をね、文字で書き起こしていますので、ぜひご覧ください。そしてこの番組ダウンロードして皆さんお聞きください。今日も東さんありがとうございました。
ありがとうございました。